はい、長念寺テレフォン法話です。仏教では仏道修行という言葉が示すように行を重要視します。行と言いますと、いわゆる修行僧の姿を思い出される方も多いのではないかと思います。よくお坊さんの修行は大変なんでしょうと聞かれます。おそらくテレビなどで報道された比叡山の千日開放行や永平寺の騒動や真冬に氷の張るような冷たい水をかぶる勧行を想像されているのだと思います。このような修行も仏教の行の一側面ではあります。すなわちそれは一つの現象面での事実であり、その形だけで行が完成するわけではありません。仏教の行の意義は断幕勝利という言葉で代表されるように、煩悩を断ち切り悟りを開くところにあります。煩悩を断つと口で言うのは簡単ですが、実際にはとても難しいことであります。まして断つべき自分自身の煩悩でさえ気がつかないでいることの、方が多いのですから大変です。それゆえにいろいろな修行の方法が考えられてきたのです。しかし修行もその目的がはっきりとしているときはまだ良いのですが、修行の行為そのものが目標になってしまいますと、その過程をこなすことだけが目標になってしまい、肝心な煩悩はそのままで、体を鍛えることと悪条件の下で生活する能力が身につくだけで、スポーツなどで体を鍛えるのと同じことになってしまいます。まして名誉や地位のために地位のための修行になってしまえば、煩悩を断つどころかむしろ煩悩を大きくしただけになってしまいます。こんなお話を聞きました。お寺のご法座には欠かさずお参りになるあるお年寄りがこのようなお話をしてくださったのだそうであります。私は以前寺などには絶対に参らないと思っていました。それは母の姿を見ていたからです。母はお寺によく参っていました。忙しくて猫の手も借りたいような時にでも、お寺でご法座がある時さっさと行ってしまうのです。それでも我慢をしていたのですが、お寺でお説教を聞いてきてもちっとも立派な人間にならないのです。愚痴はこぼすし、家内には辛く当たるというわけです。お寺のお説教なんか何の役にも立っていない。したがって私は絶対に寺などには参らないと思っていました。しかし今になって母の気持ちがよくわかるようになりました。母は愚痴をこぼしたり嫁に辛く当たってしまう、そのような自分の心が分かっていて、それだからこそお寺に参らずにはおれなかったのです。人間の煩悩とはちょっとや外でなくならないということ、お聴聞を重ねれば重ねるほど身にしみて感じます。このお年寄りも、そしてそのお母さんも派手さはありませんが、真に仏道を歩む行者の一つの姿であります。次の法話テープの交換は4月16日です。